皆様、私ラジオの金子もとみです。魔法がかけてありますので、眠る前に聞いてくださいね。本日のご質問は、よく縁があると聞きますが、ホロスコープでもそれはわかるのでしょうか。縁があるとかないとか、まあそういうものはホロスコープのね、星を見ればわかるんですね。いろんなパターンがあって、パターンと言ってもね、何種だけに限られてるわけではなく、本当に人の数だけのね、ご縁の示され方っていうのがあるんですけど、まあしっかりホロスコープが読めるようになると、その人のね、意図までがわかるんですね。どういう意図でその人を選んだかっていうことですよね。これってこう漠然とね、答えてても多分ちょっとわかりにくいと思うので、具体例を挙げてね、お話ししますね。つい最近のね、占星術のレッスンでね、ブログを読んでくださってた方がお申し込みしてくださったんですけど、なんで私を選んでくれはったんですかって聞いたら、ただなんとなくっていうお答えだったんですね。で、その方のホロスコープを見ると、他者を示す7ハウスが水瓶座だったんですね。で、その水瓶座の流れを追いかけて読んでみるとね、その方が何かね、知的好奇心を満たす方法っていうのが、常識からちょっと超えてる、少し外れてるね、そういう感じのタイプの人にすごい興味を持っちゃう。フリーでお仕事をしてて、あんまりね、人とつるまない、人を好むというか、そういう人をね、好む人っていうのは、自分自身もつるむことをね、すごい抵抗を感じる方がね、多いんですね。教えてもらうっていうことに対してね、まあ先生と生徒というね、関係性ができるんですけど、でもまあこの方は一応そういう関係性の中でも対等でフェアで、でまあドライなね、タイプの方が好きで、ドライなタイプがいいっていうのって、やっぱりこうね、女性的な感情優位の人っていうのはね、抵抗があるんですね。それと彼女のね、10ハウス、社会の結果というか、自分の社会での居場所、立ち位置ですよね。そこを示す入り口のね、まあ、カスプって言うんですけどね、10ハウスのカスプが私の月とぴったりね、コンジャンクションしてたんですね。まあ乗っかってたっていうことなんですけど、で、これは彼女自身には伝えてはないんですけどね、彼女自身も気づいてない意図がね、ここには隠されてるんですね。で、それが何かというと、これまでいろいろね、お勉強されてきたものを、いろんな形でね、彼女が応用できるようになった時にね、現実の生活で使う、それも仕事として使うっていうことで、その中の彼女なりの描いていらっしゃるかどうかはね、わからないんだけれど、そのモデルの一つが私の仕事スタイルであったり、私の生き方であったりね、何かそこに近いものがあるっていうことなんですね。で、こういうね、ふうに言うと、何かこう、私に憧れてるとかね、そういうふうに受け取ってしまう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、そうではなくて、自分のホロスコープに描かれていることね、感受点もそうなんだし、カスプのね、そういう位置とか、すべてね、360度。それって全部その人なんですよね。で、自分が獲得できている部分っていうのは、他者には投影してない。で、何か、あ、この人とか、まあこれはお勉強する関係性でもなく、まあ結婚にしろ、恋人にしろ、お友達でもね、いろんな距離感があると思うんですけど、それを選んでる自 から選ばなくっても続いていく人、一時離れててもまた関わる人っていうのはね、全部自分のホロスコープに描かれているね、ポイントなんですね。で、自分が獲得できているね、部分っていうのは他者には投影しないし、で、獲得できていない部分、それは他者に投影して、あ、なんとなくこの人いいなとか、あ、なんか嫌いだなとかね、逆にね。なんかそういうこう感情が伴うことによって関わっていき、他者を見ながら足りないところをね、得ていく。で、自分が得られると、まあその人との関係性っていうのは終わっていくんですよね。だから人生で出会う人は、すべて自分であって、究極を言うと、自分のホロスコープに描かれてる人以外は、出会わないんですね。なので、出会ってる方は、すべてご縁のある人で、自分の意図がね、隠されてるというね、お話なんです。暮らしの占星術、私ラジオ、いかがでしたでしょうか。次回をお楽しみに。おやすみなさい。